今日はスタジオを飛び出しまして甲府市の海善光寺にやってきました。今日は海善光寺の歴史や最近のトピックスなどについてお伝えしていきます。海善光寺執事の渡辺光純さんにお話を伺います。まずはこちらの海善光寺さんの歴史を教えていただけますか。
はい、今からおよそ450年前川中島の合戦の折に武田信玄公が長野の善光寺さんが消失してはいけないとお寺そのもの一山ことごとくをこの山梨へと移してきたのが当山の始まりです。
そうなんですね。その歴史あります善光寺ですけれども、国分祭の一環として何か特別なものも見られるようですね。
はい、峰の薬師という仏様を特別公開しております。
はい、
この仏様は徳川家康公並びに武田信玄公ゆかりの仏様で、11月10日まで金堂でご拝観いただけます。
貴重ですからぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。
はい、ぜひ多くの方に来ていただければと思います。
さあ、そして渡辺さん、参拝者に親しまれている泣き龍があるんですよね。
はい、本堂内中陣の天井にございます。今からぜひご体験いただきたいと思います。
本当に泣くんですか。
はい、大きな声で泣きます。
楽しみです。さあ、渡辺さん、広い金堂に入ってきました。
はい、
高い天井を見上げますと大きな龍が描かれてますね。
はい、こちらが泣き龍です。規模としては日本最大の泣き龍となります。
そして足元に目をやりますと足の形のマークがありまして、そこに泣き龍というふうに分かりやすく書いてあります。これはどんな場所なんですか。
はい、この場所に立っていただいて大きく手を叩いていただくと天井という方の多重反響現象という、現象で龍の鳴き声のような音が返ってくる場所です。
それでは私も挑戦したいと思います。本当だ、反響がものすごく大きいですね。
はい、この音が、多重反響現象の一種残響現象、で龍の鳴き声と言われる音です。
低いこうボーンというような音ですかね。
はい、
いやー、これはちょっと体全身にしびれるものがありますよ。そしてこちら善光寺さんといえば春に訪れるフクロウがいつも話題になりますよね。
はい、
今年は来ましたか。
残念ながら今年は来なかったようです。
そうだったんですね。
はい、
どうしてなんですかね。
昨年1羽のヒナが亡くなってしまいまして、その影響で来なかったんだと思われます。
やはり私たちの観察や撮影が時として鳥たちにストレスを与えてしまうこともあるんですね。
そうですね、小さなヒナたちにとって大きな人間に囲まれることはかなりのストレスになるんだと思われます。ま
あ、可愛らしいね、鳥の姿、フクロウの姿を見るためにも私たち一人一人がマナーを守ることが大切ですよね。
そうですね、来年もし来るようでしたらぜひ遠くから静かに見守っていただければと思います。
私もそうしたいと思います。渡辺さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。